ここから SDGs。 ここから SDGs。 皆さんこんにちは。ここから SDGs。SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組は、より良い未来のための活動目標、SDGs について、リスナーの皆さんと一緒に考え、学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし、SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあ、それではいつものように南波さん、 SDGs についてまずお願いします。
はい、はい、SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年の9月の国連サミットで、日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれる、より具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ、今取り組むんでしょうか。
今世界では、貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代に残すことはできないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるための、誰もが今できることから取り組める人類共通の道筋となります。
はい、では今回のゲストさんです。自己紹介をお願いします。
池上電熱技術部引田です。
はい、じゃあお願いします。
はい、同じく池上電熱技術部太田と言います。
同じく池上霊熱総務部の八木です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、南波さん、今回のテーマが、時代を担うリーダーと語るサステナブルアクションということですね。
そうですね、この SDGs は我々今の時代に生きている人もそうなんですけど、未来のね、あの持続可能性ということにも言及、強く言及しているものなんですが、ここでですね、挑戦している次世代、若手ですね、
もうフレッシュですよね。
そうですね、
はい、
あの以前もですね、ゲストに来ていただいたんですけど、はい、それからいろんな挑戦してると思うんですよ。それをですね、またご紹介いただきながら、どんなことを学んできたのかとかいうのもたくさんあると思いますね、思いますので、それを聞きながらですね、深めていけたらなというふうに思ってます。
はい、今回も楽しみです。皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上電熱の提供でお送りします。
企業にお伺いして、清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて、快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡市大竹町にある池上霊熱は、空調及び冷却設備の施工、管理、メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上霊熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。さあ、それでは改めて自己紹介を一人ずつお願いします。
はい、池上霊熱の VSC 推進団リーダーやってる引田です。
はい、最近ちょっとこだわって好きなこととか、ちょっと
最近
ですね、プライベートとかで、
ちょっとプライベートでサウナに入るのが好きで、サウナ苦手だったんですけど、一緒にちょっと友達と行く機会があって、サウナ入ったら意外と、あのみんなの言う整いましたが分かる感じになってきて、
整った感じが分かるように、
はい、ちょっと、はい、常に整いたい。
じゃ今ももう整った状
態で、もう完璧です。
完璧。月にどれぐらい行くんですか。
月に2回ぐらいですね。ちょっと、はい、あんまり多くはいけない
です。でも行った時に整って心も体も、
そうですね。
へえ、いいですね。
いいですね。
サウナね。
楽 半月間ぐらいはずっとこう整った状態が1回で保てるんで、
うんうん
うんうん、月2回ですね。
ちょっとずれた頃に行くみたいですね。
なるほど、
なるほど、
いいですね、はい、サウナね、はい、ありがとうございます。じゃあ太田さん、
はい、池上連立技術部の太田です。VSC 診断推進団の、副リーダーをやっております。
うんうん、はい、趣味とか、はい、うん、何でも、
まあ、自分の趣味は、まあ、釣りですかね。
釣り、
エギングとかメインで、うん、あのイカなんですけど、
はい、
がメインで、まあ、あとは味だったり、まあ、深瀬って言って、まあ、磯行ったり、まあ、いろいろ後輩にやってます。
ちなみに今は何が釣れます？今の時期何が、
まあ黒とか、
うんうんうん、
まあイカもまだギリギリ、
うん、イカ釣りすごい。
そう、イカ釣り、うん、あのじゃあ野猿とか使ったりするんですか？
いや、自分は野猿はしない。もうエギで、
エギで、ああそうなんだ。じゃあ取ったものは自分でさばいたり？
あ、結構何でもさばけます。
すごい、
いいですね。
いいですね、
はい。
大竹に、
うん、
お皿持って、
イカ刺し、
イカ刺し、
冷凍庫にいっぱい入ってます。
そうなんだ。でも冷凍するとまた美味しく柔らかくなりますよね、イカってね。なんかいいですね。
いいですね、釣りね。
ますます暖かくなったらね。
うん、そうですね。
またあの寒さも和らいで。
自分で釣って自分でさばいて食べた方が美味しい。
ああ、もうこれ最高ですね。
ありがとうございます。はい、じゃあ八木さんお願いします。
はい、池上霊熱の八木です。私も VSC 推進団のメンバーです。まあそうですね、最近ハマってるというか、うん、継続して、うん、取り組んでることは、まあ、うち子供が2人いるので、はい、キャラクターの弁当をもう何年か続けて頑張ってます。
どんな、ちなみにキャラクター名とか言っちゃっていいんですか？ラジオ
とかで。いいですよ、いいですか、ね、どんな
の
なんで。もそうですね、もうなんかワンピースで言ったらチョッパーだったりとか、
すごい。
そうです、そうです。うち男の子と女の子なんで、ちょっとキャラクターのこうリクエストも違うんですけど、
お母さんこういうの作ってって言うんです。
そうなんですよ、どんどんリクエストのレベルがちょっとずつ上がってきて、
すごい。じゃああれですか、あの目とか、なんかあのハサミとかで乗り切ったりするんですか？
そうなんです。自分がこんなに器用なことができるとは思ってなかったんですけど、本当に、
ね、時間もかかるし、ね、
朝何時ぐらい起きて？
朝、
うん、
4時
起
キャラ弁のために。
それは例えば前下準備して朝起きる感じ？
でもそうですね、まあ、おかずの下処理準備はして、うん、朝こう火を入れる感じで、うん、で残りの時間でこうおにぎりご飯でキャラ弁作ったりするから、うんうん、そっちにちょっと力を入れてます、時間を。
まあ素敵ですね、お子さんたちも楽しみですね。
なんか写真とかも撮られて、
はい、
記念
何枚もあります、うん、
じゃあ後でちょっとじっくり拝見させていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。あの先ほどから VSC ですね、うん、私の発音だって VSC、
はい、
あのね、B じゃないです、V。
あ、V。
びっくりした、なんか違うのか。
発音が発音悪くって、なかなか英語言うとですね、あの電話とかで、うん、あの言うと聞き取りにくくって、うんうん、よく間違えるんですよ。
VSC ですね。はい、VSC 推進団ですね、この池上レイデスさんの、アクションのね、一つの、あの、団体組織というか、うん、なんていうかチームかな、
うん、
のプロジェクト、こちらなんですけど、この初めて今日聞かれる方はね、たくさんいらっしゃると思うんですよ、うん、その、去年であのご出演いただいた時もしっかりね、うん、あのご説明いただいたんですけど、改めてこの VSC 推進団というプロジェクトなんですけど、このお名前の由来を教えていただけないですか？
はい、はい、
リーダー
リーダー入ります。
はい、
V はボランティアの V です、
はい、
S は SDGs の S、
うんうん、
C が CSR の C です、
はい、
でそれを推進していく団ですね、
団、うん、チーム団、
日本語 た。あ、そうです。
はい。このボランティアの V と SDGs の S と CSR の C なんですけど、それぞれ単語で言うとね、なんか難しそうな感じのね、見受けられる感じの、あのキーワードが並んでるんですけど、具体的にですね、どのような取り組みをしていらっしゃいますか？はい、うんうん、具体的な、うん、
ボランティアだったら、うんうん、まあ、今度またあるんですけど、延岡のアースデイっていう、
はい、うんうん、
まあ、河川敷を掃除したりとか、まあ、そういう活動に、うん、あの会社で、参加させてもらってます。
はい。アースデイはね、去年も参加されて、
はい、ね、
去年かな、
はい、
すごいたくさんの社員さんが出られたっていうのをね、以前お聞きしたんですけど、うん、主体的に、はい、うん、どうでした？
あ、今回もまた、うん、あの半数以上の社員で参加できるかなと、う
ん、あ、半数以上も
思ってます。
社員さんちなみに何名ぐらいなんですか？
今、う
ん、ざっと
30人、
じゃあその中の3分、まあ、20名弱ぐらい自分から出たいですって言って。
そうですね。
で、無理強いじゃないですもんね。
あ、
も
う、はい、うん、休みの日なので
、うんうん、すごい。あと例えばどんなことを、はい、
あとは、
うん、多分いっぱいしてると思うんだけど、
はい、
はい、うん、
SDGs の、うん、まあ、活動だったら、うん、まあ、その古紙回収の、まあ、去年も、
うんうん、
あのラジオで言ったんですけど、
はい、
はい、ですね、あの古紙を回収して、うん、それを、まあ、リサイクルで、会社で出た古紙をトイレットペーパーに変えるっていう、
うん
うんうん、
はい、ね、自分たちが出したものを、ね、リサイクル、
はい、
そうね、してますよね、
はい、
うんうん、あとは
なん
かヘルプが出てる。太田さんどうですか？
ボランティアは飛んだな。
緊張で皆さんね、飛んじゃって、ね、例えば、あのジムとかもね、会社のあれはね、健康系、
ああそうですよね、
うん、あれはどうですか？こうジムって言うと、って今多分ね、うん、聞かれてる方何を言ってるんだこの人たちはって思うかもしれませんけど、ジムがあるんですよ。
そうなんですよね、会社
に、会社の中にあるんですよね、うん、これはどうしてですか？
まあ、健康経営の一環として、うん、まあ、みんなが健康に、うん、まあ、仕事ができるっていう、
うん
う
ん、
まあ、そういうその病欠とかで、うんうん、まあ、休む人が増えてくると、はい、そのプレゼンチシズムが、
うん、アビデンティズムとね、まあ、プレゼンティズムですよね、は
い、が低下してしまうっていうのもあって、うんうん、まあ、みんなで健康な会社にしていきましょうっていう風にして、
うんうん、
まあ、エアコン取り付けとかも、まあ、若手社員の教育も含めて、
うん、
全部器具とかも自分たちで、まあ、揃えてっていう、まあ、研修の意味も込めている、いろいろな取り組みをで、
そうなんですね。あれ設置したのは皆さんなんですか？
そうですね、選定と、
はい、
まあ、エアコンの配置とか
を
全部やってもらって、
うん、
配置して、
あの木上レイネスさんだからこそできることですよね、うん、プロの目から見てこのエアコンでしたったりとか。
そうですね、まさにね、
まさに本当に、はい、健康経営は、まさに SDGs で言えば8番で、うん、働きがいも経済成長もっていうその取り組み、ね、一番その企業さんの取り組みに着手しやすいというか、うん、しやすいというよりも やりたいという企業さん多いんですよね、国内で、はい、でさっき言ったプレゼンティイズムですよね。私なんてこれからペラペラペラペラ話せるかっていうと、うん、私健康系アドバイザーなんですよ。
あ
のプレゼンティイズムっていうのは、うん、その出社してるんだけど生産性が低いっていうことなんですね、うん、はい、アブセンティイズムはそもそも休んでますってことなんですけど、うん、このプレゼンティイズムで出社してるんだけどその生産性が良くないから結局会社としたらですね、まあ、あの生産性って言葉だけで片付けられないんだけども、あの資産が落ちてしまうみたいなね、うん、全体的なすごいもったいないということで、うん、それを会社があの動ける場所というか健康を維持できるような取り組みとして会社の中にジムを作るっていうね、うん、
そうなかなか延岡市内ではいい、ね、その、うん、契約するのもあるかもしれませんけど、はい、ジムと、うん、会社の中でと、ね
ね、自分の会社の中にということですもんね。そうそうそ
うね、それをそのやりたいということで設置された、
ねね、あと前回なんか、うん、そのスタンプカードみたいなね作られて
健康系のために、うんまあ、あのトレーニングジムを設置していただいて、それを、うんまあ、有効に、うん、みんなで使おう、みんなで一緒に健康になろうということで、うんまあ、スタンプカードを提案したのが八木さんで、
う
ん、
おお、まあ、なるほどね、やっぱりこうそれぞれがアイデア出し合って、はい、あの何かな進めていく、うん、交代ではなくて何か進んで一歩ずつでもやっていこうということがこのチーム感で溢れてますよね、うん、ね素晴らしいなと思います。皆さんそれぞれ八木さんは最近入った感じですかね、
はい、そうですね、うん、ちょうどそうですそうです、うん、1月去年一昨年か、うん、1年ですね、
うんうんうん、この VSC 推進団ですよね、参加した経緯、なぜこのいっぱいないくつありますっけ会社の中でこのチームって5個か、ね、あのいろいろそれこそいろんなチームがあって、その中一つなんですけど個々に参加したという経緯をまたリーダーから教えてもらえませんか。
あ、
うん
うん、はい、まあ、このプロジェクトが始まって一回またメンバー編成というか、まあ、人が、うんうん、あの新入社員の方とかも増えて、うんうんうん、一回こうまたメンバーの入れ替えがあったんですけど、うんうん、その時にまたどこに行きたいですかみたいなアンケートが、うん、自分は迷わず、うん、VSC 推進団を選ばせてもらって、うん、まあ最初 VSC 推進団に選ばれたのはもうその、会社、まあ、社長だったりとかがあの推薦じゃないけど、うん、こう選抜してこう、うんうんはい、合うところ合うだろうなみたいなところに入れてくれて、最初は自分も無知で何も知らなかったけど、まあ、ちょっとずつやり始めたら、あこんなこと、まあ、こんなことっていうか簡単にこう社会貢献とかできるんだっていう、うんうんうん、ちょっとこう楽しさっていう喜びっていうのが感じられたんで、ちょっとまたそのメンバー編成の時も自分から VSC 推進団に行きたいなと思って選ばさせてもらいました、
ね、すごい多岐にわたると思うんです。自分も SDGs 取り組んでていろんなことを学ばなくちゃいけない、学ばなくちゃいけないっていうやっぱ言葉が正しいかも知らないから、だけどその面白さ、うん、魅力だったり知ることってすごく面白いから、はい、自分もだから続けられてるんですけど、うん、本当に何だろう、来年度もやりたいっていう、はい、次もっていうその気持ちって嬉しかったんじゃないかなって思いますね、うん、社長としたらね、なんか思いが分かる気がします、うん、
はい、
太田さんもいましたよね昨年ね。
そうですね、
うん、まず選んだ理由と継続理由をはい、
まあ自分も引田さんと、まあ、経緯は大体一緒で、最初他のプロジェクトにいたんですけど、うん、まあ、VSC に推薦されてやって、まあ継続ですぐやりたいって自分もあったんですけど、まあ自分も今回初めて、まあ副リーダーとか健康系のリーダーとかまあやってて、まあある程度責任感が出てきて、今まではちょっと傍観者になってたかもしれないんですけど、まあそういうの責任感も出てきて、また変わるってなると、せっかくなんかやりたいことも決まったのに、なんか道が決まったのに外れるのも嫌だなと。でまあ結果とかも地域に貢献とかできたりして、うん、まあ、目に見えて実感できるし、
うん、
まあ、あと数字とかペッパーレス化とかも、どんこんぐらい削減ができましたとか数字も目に見えてわかるんで、うん、面白いなと思ってやってます、
う
ん、
あもうやりがいをねやり抜きたいっていう感じですかね、うん、やってきたからこそもう継続したい、うん、あの誰かに任せたくないというよりも自分でやっていきたいという気持ちがものすごく膨れてきた感じ、うん、
はい、
数字はちなみに昨あの紙ですよ、
はい、
やっぱり軒並み減ってきました、
はい、結構、うん、そのコピー機の仕様だったり、うん、まあ、結構減ってきてはいると思います、まあ、
それは見てわかるぐらいに、はい、じわじわじゃなくて、それは、ね、面白いですよね、はい、
それは本当 あの努力、うんうん、声かけだったりとかっていうところがやっぱり VSC 診断の努力、うんうん、取り組みがあってこそなんだろうなって思いますね。ありがとうございます、
はい、
じゃあ八木さんどうでしょうか。
はい、はい、まあ、私も多分経緯としては、うん、こう推薦してもらってチームの一員になったんですけど、うん、私も継続してまたやりたいなってすごく感じたので、うん、そうですね、チームの編成っていう時に、まあ、VSC 推進団を希望に出したんですけど、うん、まあ、なんかボランティアっていうところで前の職場でもこう地域密着というかこう清掃活動とかっていうのをやってたので、まあ、なんかちょっと身近に感じて、うん、そうですね、自分にはやっぱ合ってるのかなっていうのと、うん、やっぱちょっと SDGs とかってちょっと全然もう知識がなかったんですけど、まあ、こういう推進団に入って少しこう知った情報とかで、あ、日常でもなんかあって気づくところがこう多々増えてきて、やっぱ楽しいなって思ったのが、まあ、理由ですね、うん、はい。
八木さんは本当に私のですね、あの宮崎県の工業会のですね、若手次世代のリーダー塾っていうのがあって、そこのですね、塾生なんです、八木さんって。
そうなんですね、
ね、3回ね。
そうですね、はい、すごいなんか興味の、ね、湧くお話をそれこそ南波さんからお伺いして、あ、すごい楽しいなって思って、ありがとうございました。
とんでもない、本当にあの終わった後にこういうことを思ったんですって、うん、走ってきて報告してくださったりとか、うん、すごい私は自分自身は励みになって、うん、あ、こういった繰り返しなんだなっていうのをね、痛感してすごい嬉しかった、はい、私自身がエネルギーもらいましたね、うん、ありがとうございます。であとその参加なんですけど、これそれこそ、まあ、今ねお話の中だったかもしれませんけど、推進団に入る前と後で何か考え方が変わったとか、世界の見え方が変わったとか、意識が変わったとかありますか。
まあ、まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、ちょっと、
うんうん、
ちょっとした行動でこういろんな人の助けになれると、まあ、ボランティアとかでも、うん、こうみんなが朝出社して、まあ、うちちょっとホワイトボードに行き先とか書くとかとか、まあ、今日の退社時間を目標、退社時間の目標を書くとかとかあるんですけど、
うんうん、
そこに募金箱とか設置することで、まあ、みんな、その募金箱を見て、まあ、この前だったら能登半島の方々に、まあ、届けばいいなっていうの気持ちでみんなどんどん入れたりとか、
うん、
まあ、その募金箱をただそこに置くだけでも、まあ、全然みんなが協力して、
うんうん、
そういう、こう、なんていうんですかね、助けようという気持ち、
うんうん、
いい循環が生まれる、
うん、いい循環ですね、
はい、そういうちょっとした行動で、うん、そんないいことができる、うん、ちょっと、
ね、
嬉しい、楽しい、うん、
自分が企画した声だね、それでいい循環が、まあ、気持ちの循環が手触り感としてある喜びっていうのは、うん、やっぱ励みというかすごい動いていく大事な、なんていうのかな、熱というか、うん、エネルギーになりますよね、うん、なるほどなるほど。太田さんどうですか。
まあ、意識とか、まあ、自分はまずあんまボランティアとか、
うん、
そういう意識が低くて、まあ、全然考えたこともなくて行ったこともなかったんですけど、うんうん、まあ、USC に入ってからは、うん、まあ、結構目につくようになったりとか、まあ、普段当たり前に捨ててたよ、ゴミ箱に捨ててたような紙とかも、まあ、手止まって、あっ、持って腰をリサイクルボックスに入れたりとか、まあ、そういった身の回りの変化とかは結構感じるようになりました。
もう行動にハッて気づくって、それすごいですね。無意識なところに意識が持てるって、うん、すごい大きい変化ですよね。
はい、
すごい。八木さんいかがですか。
はい、私もなんか太田さんと一緒で、やっぱ腰とかはこう意識して、こう最初はこう腰回収ボックス設置してるんですけど、そこにこう持ってったんですけど、今も無意識にやっぱみんな多分体が動いてくれてるような光景も見れるし、自分自身もそうなので、
なんかやっぱ続けることって大切なんだなって実感してます。
はい、
な
るほど、素晴らしい、
素晴らしいですね。
はい、
じゃあまだまだお話伺います。
ではリクエスト、太田さんのリクエストですね、ご紹介お願いします。
サンボマスターのできっこないをやらなくちゃって歌なんですけど、うんうん、まあ、これ自分が中学校の時に、まあ、部活サッカーをしてたんですけど、まあ、監督の人がよく聞かせてくれて、うんうん、その今もなんですけど、まあ、辛いこととかその嫌なこととかがあった時に、まあ、これを聞くと、まあ、歌詞聞いてもらった方が早いんですけど、うんうんうん、まあ、頑張ろうってなるんですけど、うん、
はいはい、まさに
ぜひそんな時にみんなに聞いてほしいと思います。
はい、
時代を担うリーダーと語るサステナブルアクションについてお話を伺いしています。さあ、ここからは VNSC 水団の主な活動についてお話しください。
はい、まあ、主な活動というか、まあ、活動の一環として今あのパウパト、あ、青パトロール、
うん、青パトロールね、
はい、はい、やってます。
これ青パトロールって赤いパトロールじゃないですよね、うん、黄色でもなく、あのどういうのが青パトロパトなんですか、はい、どういうことされるのが、はい、どうぞ太田さんどうぞ。
あ、はい、
はい、
まあ、まあ警察とかではないんですけど、うん、まあ地域の、うん、まあ町場とか公園とかだったり、うん、まあ子供の帰宅時間とか、うん、まあそういう不審者とかが、まあ、出てると、まあ、子供も危ないと思うんで、うん、まあ、そういうのを巡回して見回ったり、まあ、地域の子供たちにまあ声かけを行ったりとか、一応そんな感じだと思います、うん、
これはあれですか、市の方にさせてくださいって申請してその役割をいただいて巡回してる感じ、
うん、はい、あの警察署の方で講習があって、あ、まあ、そこで講習受けて、うん、その講習所、修了所みたいなのを、うんうん、まあ、携帯して、うん、あの青色のランプと、
ね、うんうん、
チョッキと、うん、マグネットなんか買って、はい、うんうんうん、巡回するような感じです。
へえ、生きたまれーねすさんがされてるんですよね、それをね。
そうですね。
きっかけはちなみにこれはやっぱり推進団の中でやりたいからって。
そうですね、最初ぐらいに、結構最初に出た取り組みでは、
うん、じゃあもう1年以上も続いてるのかな、うん、どうですか巡回行って様子は。
まあ行く時間帯かもしれないんですけど、うん、まあ意外と、うん、自分たちが遊んでた頃よりは、うん、まあ子供の数とか減ったのかなって。
あ、少ない、うん、時間帯にやっぱ夕方くらいにね、はい、確かに。でもね、外で遊んでる、
うん、あんま見ないかもしれない、うん、
でも見ないからこそ、うん、その青パトロールが
効果をなしてるのかもしれない、
う
ん、
そうですね、
ですね、少ないってやっぱり悪いことしようとする人って少ないからこそ見てね、
うんうん、
あの、そうですね、あそこは人がいないからってなるけど、うん、常に青パトロールが巡回してるとなんていうんですかね、不責になる、
うんうん、
から守街を守ってる本当に大事な活動じゃないかなって思いますね、うん、夕方1時間ぐらいもある感じですか。
そうですね、まあ、時間帯は、まあ、特に決まってはないんですけど、
うんうんうん、
まあ、土曜日とか、うん、まあ、平日の夕方とか、
うんうん、
まあ、帰宅時間とか、うんうん、まあ、そういう時間帯に行って、うん、まあ、そういう防犯の抑止力にはなってるかもしれないです、う
ん、なってます、まあ、間違いなくなってると、うん、安心ですよねやっぱりね、
うんうん、
やっぱりそうすることによって、街のことが気になるんですよね。会社の中じゃなくっている地域のことが気になってくるっていう、とっても大事な効果が生まれてるんじゃないかなと思うんですよね。で、今日お話しながら本当 VSC 推進団らしさがすごい、うん、もうほとばしってるじゃないですか。なんかこの独特なこの良い空気感ですよね、うん、このメンバー同士でメンバー何名ぐらいなんですか。あそこ聞き忘れちゃってた、
うん、
一応その中に3名ですけどね。あと何、
まあ、1人減
った、うんうん、全員で
7名ぐらい
、はい、うん、あ、その7名のですね、チームワークなんですけど、進め方、うん、やっぱりこう合意形成って難しいと思うんですよ。これがいいけどって言ったけど、あ、自分たちこれ嫌だよねみたいなことって、何か進めるときってそのなんかディスカッションにしろ対話にしろとても難しい場があるんじゃないかなと思うんですけど、そこの工夫っていうのはどうですか。進め方とか工夫ってあります。
今、
うん、
プロジェクト会議は月多くて3とか
2とか
やってる、
うんうん、
はい、ですけど、まあ、その中でその、まあ、皆さん限られた時間なんで、まあ、その会議に会議をする前に、うん、まあ、大体自分たちのこう案を固めて、
うん、
で会議の中で、うん、まあ、みんなで検討して、うん、まあ、いいなっていうのをピックアップして、
うん、
それを進めていくみたいな感じでやって、
うん、
で、
うんうん、
こう一人がやるじゃなくて、その一人の意見に、あ、じゃあこれもいいんじゃない、これもいいんじゃないって、うん、こうみんなのアドバイス、アイディアをこう固めて、
うん、
みんなで協力しながらやっていくような感じでやれてるんで、うん、まあ、すごく、まあ、一人に負担がかからないような、楽しく、うん、みんなで分け合い合いと。
情報をみんなでそのシェアしながら、人に負担がいかずにみんなのアイデア、みんなの考えっていう取り組みが進めやすい、
うん、
うまくというか舵を取りやすい、まあ、リーダーとしてっていうところでもあるんですかね、
はい、
うん、準備会議がある感じ、準備会議があって会議、本会議がある感じでも結構3回って多いですよね。
そうですね、月にです
よね、うん、で週1あるいは、うん、それぐらい話し合う会議があるんですよね、うん、会議というか チーム、うんうんうん、なかなかこれはいろんな多分そこでね、学びとかね、なんかお互い様の人柄も知ることもできますしね、うん、いいかなと思います。でここで八木さんちょっと質問したいんですけど、
はい、
はい、いいチームだなって感じる瞬間ってあります。
そうですね、それこそ最近、うん、ちょっと力を入れて、そのさっきもちょっとお話ししたんですけど、うん、そのジム、トレーニングジムなんですけど、うん、まあ、やっぱこう新しいことにこう、まあ、挑戦じゃないですけど、うん、まあ、新しいこうルームができて、うん、多分そこをこう使う一歩っていうのがこうなかなかこう入りづらかったりとかもしたと思うんですけど、うん、まあ技術部は技術部でこうで VSC リーダーがこう率先してみんなでこう誘っていってくれる、総務部は総務部でこう私たちがこう声かけしてこうその入りやすいというかこう第一歩をこう何も言わずにこうみんなこう一人一人できてたのかなっていうのを感じたので、すごいなんかこう一つの目標に向かってやっていけてるなっていう瞬間でした。
それはたまらなく嬉しかったですね、はいはい、
ね、いいなって思いますよ ね、はあ、そしたらこのチームの中でですね、いろんなその、まあ、推進チームがある中でですね、他のところ社内も社内もなんです、社外に対してもそうなんですが、なんか影響が生まれてるんじゃないか、なんかこういった変化が自分たちの取り組みで生まれてるんじゃないかなっていうのってありました、今まで、
うん、は前回のラジオ出させていただいて、うん、終わった後に結構みんな聞いたよとか、うん、新聞で見たよとか言ってくれて、うん、あんな活動してるんだみたいな、その仕事で普段関わってる人とか、うん、そういう活動を、まあ、目の前でやってるわけじゃないんで、うん、でそういうの知ってくれて、まあ、自分のこうモチベーションもこう上がって、うん、もっとなんか新しいこととか挑戦していきたいなって、うんね、はい、うん、いう気持ちになりましたね、
へ、
周りから言われて
嬉しいですね、はい、それは影響、このラジオ、うん、あとユーカーデイリーザーの、ね、ね、はい、効果ってやっぱり知ってもらうことがね、うん、大事だし、それがそのやっぱり自分の思いが重なっていったものにはすごく、なんていうのかな、熱がありますもんね、うん、誰かじゃなくってね、太田さんいかがですか、
はい、社内、まあ、影響とか、まあ、フィットネスルームとかあったと思うんですけど、うん、まあ、その利用していく上でさっき言われたと思うんですけど、スタンプカード、うん、フィットネスカードとかそういうのを導入するしたら、やっぱ結構目に見えて利用数も増えたりとか、うんうんうん、まあ、そうやって利用数が増えると、まあ、そのルーム内でもコミュニケーションとか交流も取れたりとか、
うん、
まあ、そういうするんで、結構そういうの目に見えて影響というか変わったかなとは、
ね、その仕事の話場じゃなくてフィットネスルームを活用することによって普段の何気ない雑談ができたりとかっていうことの、時間が生まれたということですよね、うん、かつてに、
すごくいいですね、それね、
うん、そうそうそうそう、いいなって思いますね、八木さんいかがですか、
はい、うん、ちょっと被っちゃうんですけど、太田さんと、
うん、
やっぱその、うん、仕事外での、うん、なんか一面ですよね、トレーニングルームでこう、うん、一緒に体を動かしたりだとか、まあ、酸素ルームとかも設置してもらってるので、うん、はい、その中でこう仕事外でのお話してたら、あ、こんなこう一面があるんだなとかって言って、こうやっぱ新たな一面を発見できて、その新名社長がこう、まあ、もちろん健康経営で体を動かすことはもちろんなんですけど、その社員間でのコミュニケーションを図れる場としてもその作っていただいたので、うん、あ、すごくいい効果が出てるのかなって感じました、
うん、もう実感できてるってことですね、
もう実感も本当にそれは伝わりますよね、
うん、嬉しそうでした
健康、そのスタンプカード、うん、健康意識高杉勲章っていう賞を作って まあ1位は自分やったんですよ、
あ、はい、あ、そうなんだ、まあ、利用者と
自分が
始めて、うんうん、でもすごい大事だよ、率先してね、やっぱそれを姿を見て皆さん取り、入りやすいようにジムに行きやすいようにしていくって、
うん、
やっぱりやっぱり有言実行ですよね、
取れて、
はい、
はい、さあそれでは引田さん、リクエストご紹介ください、
はい、ユーリのリリミニオン、うん、あ、これは結構最近自分聴き始めたんですけど、なんかこの曲聴いてると、まあ、自分たちってなんか無限の可能性持ってるんだなっていうのが感じられる歌で、なんかエネルギーがこう湧いてくるような歌です、
はい、どうぞ。
老人が君に言いました、残りの寿命を交わせてよ、50年を50億で買おう、人生をやり直したいと。ただ起きて食って働いて寝て起きて働く毎日だ、それなのに手放したくない理由を考えてみたよ、体も痛くなるだろうし友達もいなくなるんだろうな、電 愛もできなくなるようなその値段じゃ売れないな。僕が生きてるこの時間は50億以上の価値があるでしょう。生きてるだけで丸儲け、これ以上何が欲しいというの。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡市大竹町にある池上冷熱は空調及び冷却設備の施工、管理、メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。
はい、今日はですね、株式会社池上冷熱さんからですね、あの VSC 推進団の、はい、3名の方をゲストにお招きしてますね、はい、時代を担うリーダーと語るサステナブルアクションというテーマでね、うん、はい、お話をじっくりお聞きしてるんですけど、今までいろいろね、今まで活動だったり今感じていることをねお話しいただきましたけども、これからですよ。今後のですね、 VSC 推進団で挑戦したいこと、あの取り組みたいアイデアとか、どんな風に発展させたいかという思いをですね、いかがでしょう、リーダーの引田さん。はい、
はい、まあちょっと漠然的な感じなんですけど、うんうん、はい、今自分たちって結構何不自由なくこういい環境で生活して、ね、できてるんで、まあ、これってもう多分当たり前じゃないと思うんですよね。あの、前南波さんから講習していただいた時に、あの、まあ、あの他国ではまあこんな状況でもあるっていう、あの映像とかも見せてもらって思うんですけど、まあ、この今の日本で裕福っていうか、あの、まあ、不自由なく生活できているのを、まあ、自分たちの世代、まあ、子供たちが、まあ、大きくなって、生活していく中で自分たちと同じような環境で、まあ、のびのびと生きていけたらって思うんで、それができる活動をちょっとでもやっていきたいなって思ってます。
次の、ね、世代へというか、
そうなんですよね、やっぱり、あの、私たちは貧困を終わらせる最初の世代になりうるんですよ、
うん、
終わらせる、
うん、
だからこの取り組みが可能性はゼロではなくて、うん、でそれにしっかりなんていうのかな、疑問を持って、うん、でかつ強い意志という取り組みの中で今できることを粛々としていく分もすごく大事だけど、もっとこんなことをしていきたい、こういう風な世界がになりたいからっていうのはね、うん、ものすごく大事な、あの、意思というか、うん、かなって思いますね、
はい、
なんかすごい聞いてて嬉しかったです、うん、私、
ありがとうございます
ちょっとあのグッと来てしまって太田さんはいかがですか。
はい、まあ、挑戦したいことっていうか、まあ、結構自分もざっくりなんですけど、まあ、まあ世の中ボランティアとか SDGs とかもうやることも数え切れないぐらいたくさんあると思うんで、まあ、そういうことにまたどんどん挑戦していって、まあ、ゆくゆくはもう組織全体もプロジェクトでやるんじゃなくて、まあ、組織全体で会社で、まあ、当たり前にできるやれるっていうのを目指したいなって思います。
いいですね、当たり前に組織全体で。
そうですよね、
お題目ではなくて、お題目じゃないんです、うん、全然違うんだけども、何か掲げてっていうのではなくて、うん、自然にできるような、いいですね、うん、でもそういったものが、あの、池上冷熱さんにはきちんと育ってる感じはありますね。じゃあ最後なんですけどあのこれどうかなと思ったんですけど、あの VSC 推進のを進めていく上でですね、取り組んでいろんなことを挑戦されてるじゃないですか。で、いろんな困難にも立ち向かったりとか、それをみんなに乗り越えてこられてるんですけど、やっぱこういう取り組みってまだまだ多分この延岡市県北地区では そんなに多くはないのかなとは、うん、私個人的に感じる部分があって、うん、でやっぱり最初の一歩ってすごいハードルが高そうな感じはやっぱ見受けられるのかなと、ボランティアとかね、そういったことも含めて、でそれを軽々と超えてらっしゃるじゃないですか皆さんは。でその他の方、リスナーさんも含めてなんですけども、この最初の一歩のアドバイスって八木さん、ありどんなのがあります？あえて言うんだったら
何ですかね、何だと思いますかね。
うーん、
私ですか。
ですか。
うん、自分は SDGs ってこう CM とかで聞いて、みんなあ聞いたことはあるけどみたいな、
うん、
なんかこうちょっとなんか踏み込みづらいってさっき生さんが言われたような感じだと思うんですけど、意外とやってみたら、あこんなことも SDGs につながるんだっていう活動が多くて、
うん、
なんかそんなにこう難しくない、
うん、
誰でもできるようなことでも SDGs に関わるような、関するようなことができてるみたいな、その SDGs をしようじゃなくて、なんか
そうかもしれないですね、今はねできることを本当に、
はい、できることをやれたら、あ、繋がってたみたいな、
うん、気づく、でもやってみたらみたいな、はい、やってたら気づいたみたいな感じかなって思いましたね。うん、太田さんどうですか。
今 90% ぐらい言われたんですけど、
あと 10%
まあ日常的な些細なことでも、まあ、ゴミ拾いだったり、まあ、気になること、日常的なある気になることが、まあ、やっぱそういう SDGs とかいろいろつながってくると思うんで、まあ、そういったことを調べてみたりとか、まずは日常的なことから、
うん、
っていうのが大事だと思います。
うん、やっぱりあれですよ、増田さん、うん、私今今年53になるんですけど、はい、いくつ北さんは？
25です。
25、太田さんは？
24です。
24歳。杉さんは？
34です、
うん、これからですよね、10年20年、今から生きていく中で私たちは逃げ切れるかもしれないんですよ、うん、このまま20年、30年、でもその時代に生きてる、やっぱり時代を担うってすごく私、あの SDGs の話をするときに嫌だ、自分で嫌だなと思うときがあって、十字架を背負わせるような思いがあるんですよ、
うん
うん、そうではないっていうことをやっぱり伝え、まあ、それもありますけど、それをあのその十字架を十字架ではなくて、自分たちが豊かに生きたいからっていう風なポジティブに変換をして向き合って楽しんでるこの姿っていうのはやっぱり伝えたいですね、うん、なんかそれを見て、多分子供たちは、あ、お兄ちゃんお姉ちゃんが頑張ってるっていう姿を見て、多分あのそれこそ人事ではないっていう風なことを感じて、一緒共に歩む仲間として動いていけるような社会になっていくような気はしましたけどね、
うん、そうですね、
ね、うん、なんかそんなことを感じました。最後リスナーさんに一言ずつ、
はい
はい
はい、まあ、自分が自分の中で大切にしている言葉があって、
うん、
当たり前は当たり前じゃない、当たり前に感謝できるような自分も人間になって、いっぱい SDGs や、まあ、地域貢献活動とかちょっとでも多く参加できたらと思います、
うん、ありがとうございます、はい、太田さんお願いします。
はい、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、まあ、日常的なことから、まあ、ちょっとでもできることもたくさんあると思うので、まあ実際めんどくさいかもしれないですけど、やってみたら楽しいこともたくさんありますので、うん、まあ、そういった取り組みとか地域貢献とか、うん、まあ、これからもやっていきますので、まあ、でやれる人がいたらやってみてほしいと思います。
絶賛募集中ですよね、やれる人。募集中
です。
あ、いいですね。はい、はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、そうですね、うーん、今できることっていうのを一度皆さんもちっちゃなことでもこうちょっと考える時間を作ってもらって、うん、一つでもなんかこうできる、一緒にできるようなことがあったら、もう本当一人一人みんな一緒にやっていきたいなと思います。
うん、なるほど、
ね、
いいですね。できることから、なんか日常の中で本当にありますよね。 ります。そう思ったら日々、なんか仰々しいことではなくて、うん、なんかそれこそこの番組が半径5メートルじゃないですか。うん、で半径5メートルですよね。仲間遠い国のことではないけど、半径5メートルのことをやっていくことで、実は遠い国のことの方々にもつながっていくことにもなるし、かつ時間軸未来ですよねにもつながるし、かつ今生きることに感謝をするっていうことはやっぱり、未来じゃなくて過去の方々に対するリスペクトもあるので、うん、はい、やっぱり関係5メートルからできることだけ、うん、
身近なことから一人一人がそうだとどんどんどんどん広がっていくってことですよね。
今確かこう広がってますもんね、うん、そうで、これを聞いたリスナーの方々がよし、うちもやってみようかな、うん、何からできるっていうことをね、相談し合ってこう取り組むと、なんか1年かかったらこんなことできちゃってたみたいなことになってるのかなと思いますけどね、うん、リストアップしてこれもできた、うん、あれもできたで、それからまたステップアップねしていくことだって十分できることなので、
はい、
そうですね、
はいはい、では今日のラストナンバーがこちら八木さんのリクエストですね、はい、この曲は、
はい、そうですね、小学校の時の合唱曲なんですけど、うん、まあ、いわゆる教科書に載ってるような曲じゃなくて、こう J-POP っていうんですかね、っていうのを多分初めてみんなで合唱したのかなっていう曲で、こう先生方がこう生徒主体でこう作っなんか機会をくれた一曲だったので、すごく、まあ、初心に帰るというか大切な曲になってます、
うん、できた曲ですね、
はい、
さあ南部さん、はい、今回いかがでしたでしょうか。
そうですね、ものすごく学びがありました、うん、最後八木さんが主体的って言葉が出たんですけど、うん、まさにこの池上レイネスさんの VSC 推進団は誰かじゃなくって自分たちがやりたい、だからやる、
うん、
そのためには知恵を出しながら、仕組みはあるけど仕組みだけじゃなくて、自分たちが何ができたら楽しい、どうしたら良くなるっていうことをささやかにささやかに取り組んで、その輪が広がってきてるから、本当に誰かではない、他の誰、自分自身ができやることっていうことを重きに置いてるのかなと思いますね。あとそうだな、もう今回会社での組織の中のチームなんですけど、さっきのそのこのチェリーのね、スピッツの歌、先生がその子どもたちの主体性を大事にしていて、きっと先生は子どもたちの力を信じたんだと思うんですよ、うん、信じてるからこそ子どもたちができた、きっと池上レネスさんも経営者の社長ね、稲さんがですね、信じてるんだと思うんです、できるはずだって、できるって、だから信じてるから、信じられてる会社のスタッフの方々は迷いなく進むことができてる、うん、それはすごく大きいと思いますね。やっぱりリーダーシップの中でそれがぐらついて、例えばできないかもしれないよとか信じなきゃなかったら、その船さえも厳しいので、後悔がですね、だから私たちは信じるってことでしょうね、信じて邪魔しない、
邪魔しない、信じ抜く
、うん、私たちの持てる、大事なことは信じ抜く、ってことかなと思いました。
はい、ありがとうございます、はい、今回は株式会社池上レイネス VSC 推進団、引田さん、太田さん、八木さんにお話を伺いました。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子でした。そして、
はい、SDG コミュニケーターの南波優子でした。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs。 この番組は株式会社グローバルクリーン、株式会社池上レイネスの提供でお送りしました。